はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
じゃあ、ガンダムシードの話ですか、今回は。
うわぁ、行きましょうか。シードディスティニーですね。
ディスティニー？ガンダムシード。
あ、そのシードフリーダム、
ね。フリーダム。
映画版ね、映画版。はいはいはい。
これ、まあ、僕の方から、とりあえず情報を先に提供しておくと、
はい、
リアルタイムは見ておらず、あのガンダムバーサスシリーズのゲームが出るときに、見てないガンダムをみんな見ようということで、その時に履修したぐらいの経験しかなくて。
はい。
で、しかもその時見たのが総集編だったので、あの、非常に記憶が曖昧だっていうことと、
シード自体のってことね。
シード自体。まあ、思い入れはさほどないっていうところは先にちょっと伝えておきます。
ああ、なるほど。はい。はい、
まあ、ただまあ、あの時見た時も、まあ面白かったという体感はあるので、面白かったなと。だから今回映画になった時は、まあ映画館に行けない事情っていうのもあるんですけど、まああの、映画館で見るほどでもないかなとか思ってたら、すぐにこう、アマプラで配信されたんで、一応見たんですけど、
はい。
まあ僕的にはこう面白いっていう感じましたよ。
ああ、よかったです。
はい。はい、これ、リアルタイムでやってた時っていつ ?2000 何年2000一桁台よな、これやってた。
シード自体、うん、シード自体は、2003年ってなってますね。
めちゃくちゃ前やな。めちゃくちゃ前。
2002年10月から。
20年ぐらい前やんか。
ビキニ。いや、そうなんですよ。だからやっと完結っていう。
20年、20年間で完結っていう。申し訳ないけど、亡くなってる方もいるやろ、なんか。
まあ。これでもね、裏事情的な話でいくと、うん、まあ、パンフとかにも書いてあったんですけど、今回のシードディスティニーの、あ、ディスティニーしたらフリーダムの、うん、もともとは映画の企画はもっと前に立ってたんですよ。それこそディスティニーが終わった後に立ってたんだけど、うん、あれ、夫婦じゃないですか、監督さんと脚本家さんの、
はい、
で奥さんのね、脚本家さんの方が亡くなっちゃったんですよね。
うんうん、
それでちょっと伸びて、だからそこから数えたら14年ぶりかな、なんだかな、何年かぶりみたいな感じで、ようやっと完結みたいな、18年かな、なんか、なんですよ。
なるほど、はい。
だからなんか当時、シナリオそのものは結構アップデートしたって言ってたかな、うん、でもなんか、主人公のデザインとかは、まあ当時である程度固まってたみたいな話やったから。
うん、それでも14年ぶりなんや。
なんかね、そんなこと書いてました。
もう生まれた子が中学生になっていますよ、そんな。
そうですね。そうですね。いや、でもね、僕はちょうど上映された時に、うん、周りがすごい騒いでたんで、
うん、
フリーダムおもろいって言って、
うん、
じゃあちょっと見に行かなと思って見に行って、まあ大満足したんですよ。結構久しぶりの映画館行ったなっていう感じだったんけど、
うん、
大満足。で、それこそ僕はシードは、
うん、
僕も結構ガンダム大好きだけど、うん、シードの世代の時で、シードの初回放送時は、まあ、離れてたんですよ、やっぱガンダムからは、しばらく、
うん。
で、あ、こんなんやってんねや、今、みたいなぐらいの形、あんまり主人公機好きじゃないな、みたいな感じで思ってたぐらいやってんけど、ちょっとその仕事の関係で、
うん、
続編のディスティニーで若干絡んだんですよ。
ほうほう、
で、その時に。
業界の人やな。
その時に、あ、やっぱやるからには一回見なと思って、シードを全部見直したのね。
いや、そう、だから、もう社会人やったよね、俺ら、そんなん、普通に。
まあ、全然全然。だから僕、その時フリーランスだったもん、そういう意味では。うん、なんで、その仕事があって、
はいはい。
そうそう。で、シードを見直したら、あれ、おもろいって思って、その時にシードが。
はいはい、
結構、ガンダムの、なんていうかな、骨子っていうか、その、メインのストーリーは割と沿ってるけど、途中から結構オリジナルっていうか、うん、ガンダムはなんだかんだ言って最後までずっと連邦でいるけど、
うん、
シードは途中から第三勢力みたいな形になって、
うん、
終わるみたいな形で、でも序盤の流れとかかなり沿わせてあるんよね、なんていうか、うん、うまくアレンジしてみたいな感じかな、そのスペースノイドと地球、普通のアースノイドみたいなのを、普通の人間とコーディネーターみたいな形の、うん、色分けというかアレンジはされてるけど、結構あと最近の流行りで敵もガンダムっていうのはなってるけど、それでも結構話の流れは割と同じような感じに、ライバルが幼馴染っていう新しいやつが入ってて、結構面白いなと思って見てたんですよ、シード自体は。
はい。
で、ディスニーはその仕事で絡んだんで、それこそ 仕事が終わって放送に開始された時に毎週見てたのね、
うん、
まあ仕事やったからっていうのがあって、そしたらえらいフラストレーションが溜まって、ディスティニーの方は毎週毎週追いかけてたのもあったせいで、うん、すごいしんどかったの、話の展開が。
いやそうだ、僕はそのまとめてみた口で、しかも総集編だったからさほど何も感じなかったんですけど、うん、インターネットでね、いろんな情報を調べると、うん、すごい悪評が立ってて、ディスティニー、
ディスティニーはね。だからまあ、ネタバレもそうもないんだけど、ディスティニーで行くと、やっぱ主人公が、もう主人公じゃなくなってたっていうか、うん、ディスティニーの主人公のシン・アスカが、もはや、最後は、ただの当て馬状態になってて、まあ、前回の主人公であるキラーが、もう、やっぱ実は主人公でした、みたいな、最後負けて終わるんですよね、シン・アスカが。
うん、
最後。すごい、悪玉に手のひらに転がされてて、
うん、
操られてたみたいなエンドだったんですよ、ディスティニーの終わり方って。
うん、
で、それが、まあ、ある種、なんだろう、当時見てた時思ったのは、そのガンダム、ファーストガンダムからゼータの流れがあった時に、
うん、
ゼータで主人公がカミーユになって、
うん、
で、アムロがいたじゃないですか。ちょっと出てきたけど、アムロの扱いすごい存在だったじゃないですか。
は、う、い、
ん。ぶっちゃけ、ゼータでの。あの時に、もっとアムロ活躍させろよって思ってて、で、それがあっちでは、逆襲のシャアで、まあ最終的に、すごい、こう存在感出したから よかったりしても、当時見てた時ってもっとアムロ強くなかったみたいな、なんで後半全然出てこないのって思ってたのを、逆にちゃんとやっちゃったらこうなるんやなって思った
ね。ああ、そうね。
ディスティニーを見た時に。
子供の頃はガンダム乗れよって思ってたからね。
そうそうそうそ う, そう。なんでこんな。
なんでリック・ディアス乗ってんねんって。
そうそうそう。なんでこんなガンダム側じゃないやつに乗ってんねんって思ったやつが、じゃあ前作と同じ主人公機です。めっちゃ強いガンダム乗ってますってなったら、あ、こうなるんやっていうのを
見
て、あ、だからこうやったらあかんかったんやっていう答え合わせみたいなのを見たような気がしたんですね。
なんかめっちゃゼータガンダム見た時に、百式貸してもらってええやんとかなんかすごい思わんかった。
そうそうそう。思った。もうなんか銀色の百式とか出せばみたいなとかね。当時思ってたけど。いやー、そうはならなかったのが、まあ逆に言うと、ちゃんとした、その作品の主人公を立てるってこういうことかみたいなのをね。まああれはあれで、神はね、ちょっと最後テレビは行っちゃったりもしたけど、まあでも一つのまとめ方なんやなと思って。で、ディスニーはだからそういう意味ではすごいもやもやしてて、
うん
うーんって思ってたのが、今回のフリーダムで、
はい、
めちゃくちゃ綺麗にまとまったなって個人的に思ってたんで、
あ、そうです、
あ、やっとシード終わったって、俺はその映画化見た時に思ったんですよね。
なるほどね。
それは、そういうところの落としどころはすげえ良かったんじゃないかなって、結果主人公はキラーだったんだなっていうのは変わりないねんけど、まあ、なんていうかな、そこに対するその真の置きどころとかも、
うん、
まあまあ、ちょっと予定調和的なとこあるにしても、すごいなんか、副主人公というかサブとしても、まあ、アスランがいての、まあ、第三主人公みたいな立ち位置やけど、
うん、
全然ありやなと思って、うん、まあ、ちょっと子供っぽさがね、すげえね、出てたのも、まあ、それはそれでこのキャラはありなんちゃで、みたいな着地してたから、すげえ、めちゃくちゃよくまとまって、見終わってすげえスッキリしたみたいな感じの映画でしたよ。フリーダム自体は。
なるほどね。まあなんか僕もそこまでの思い入れは、なんかやっぱりそのリアルタイムで本編を毎週見てなかったっていうのがあるから、なんかそのシーンがどうこうっていうのは正直何もなかったんですね。もう総集編を見終わった。単にこのストーリーを追ってたみたいな感じの体感しかなかったから。
うん、
ただなんか、あいつは何やったんやかんっていうのはうっすらと残るじゃないですか、なんか
。ねえ。
でも今回はその、うまいことこう、後輩キャラみたいな感じでさ、なんか。
うん。
ちょっとおちょける後輩キャラみたいな役割どころを与えられていたので、なんか別に見ててなんか、こう、なんつうの、変なところないというか。
うん。
活躍の場も一応与えられて。
あと、何気に、ルナ・マリアってこう、その、真の相方の、うん、まあ、彼女ポジティのキャラが、まあ、割といい感じにいたなと思ってて、うん、本編の時は、いわゆるゼータでいう4の位置にいた、テラルージュだっけかな、強化人間みたいなやつが、結構きついというか、しんどいキャラのだったんで、サイコガンダムみたいなガンダムが出てきてみたいな、デストロイってやつが出てきたっていうのがあったから、だからそこら辺も映画版でかなり消化されてたんで、なんかスッキリみたいな、どうでしたよ、本当。
もしきっちりとなんか恋愛関係もね、収まるようになりましたみたいな感じで、ちゃんと表明もしていたし。
そう。まあ映画だけの当て馬で、ね、ギャンに乗ってた 名前で忘れした、なんか
あの女の子。
私、自己中キャラみたいな。
積んでるというか、なんかよくわからん、メンヘラ的な感じの、メンヘラでもないな。なんかよくわからん、すごいこう、自分を高く見積もってる女よな、なんか。あいつ、だから、あいつ、テレビおらへんかったよね。おった？
あ、うん。あの映画で初めて出てきた。
そうやんな。だから俺見た時に、うん、あれ、こいつおったかなって、こんなやつおったっけとか思って。めっちゃ調べたけど出てこへんかって、まあ、映画のキャラかいって思ってさ。
そうそうそう。だから、アグネスか。だから、すごい、逆に言うと、ステレオタイプ、あのポジションで作られたキャラやから、すげえね、お前どっちやねんみたいな、うん、もう、どういう落とし方やねんっていう、最後の最後も、どっち側におんねんみたいな感じだったけど、うん、結果戻ってんのかよみたいな。
うん、許されるんだって思ったから。
そうそうそう。ねえ、あったんで。
まあ、今回はね、でもテーマが愛だから許されるんですよ、最後。
ああ、そうですね。
はっきりと言いましたからね。
いやでもラクス構文とかね、面白いのいっぱい出てきて、好きでしたよ。あとはまあ個人的にはまあ当時すごいネタバレがって言われてたズゴックね、
うん、
ズゴックはそれこそ見た時にまあそう知り合いが見て、まあ犬の一番でこれ絶対世の中に情報が出るからそんな前に見に行った方がいいっすって言われて、
うん、
何が何がって見に行って、あ、これのこと言ってたんかって思ったやつだったんで、あの使い方はすごい良かったなと思うよ。あのズゴックの使い方自体は。絶対無理やろとかって言われてるけど、今も。中に入ってるわけないやん。
あれ、どういう効果があるんと思いながら見てましたけどね。側をズゴックにすることの。
なんか、演出上やりたかったんじゃないって感じよ。
なんでズゴックなみたいな。
ねえ。でなのね。でも監督から直々に小原先生に、ズゴックでって言って、かなり細かい指定が来たらしいんで、あれって、指示が。なんか最初は何回にしようみたいな説もあったらしいけど、なんか使われてたよね、何回がね。それでズゴックにしたみたいな感じだけど、もう演出、ポーズもそうやし、ジャブロの時のシャース語の動き、そのまんまオマージュみたいなのやるとか、映像的にすげえ面白かったんで、あのキャラ、よかったわーと思って。また、
うん、
アスランがクソ強かったのがね、個人的には良かったな、
うん、あいつがいたら何でも回復できそうみたいな感じでした
ね。ねえ。もうで、また、あいつはあいつで、ね、なんか、かがりととんでも操縦とっちったから。
ラストバトルで思考が読めないっていう原因がエロいこと考えてるからって、ありなんて思いながら。いや、でもなんか、まあ、わかる気すんなと思ったけど。え、そんなキャラやったっけと思って。
そう、どこまでが逆でどこまでが本気ギリギリだと思う。ただ、エンターテインメントとしてはめっちゃ正解やなと思ってね、見てて。で、生地やっぱ作画っていうか絵の密度とかがめちゃくちゃ濃かったから、
うん、
すごい大真面目にやってるって感じが伝わってくるんで画面から、そういうのが良かったなと思って、戦闘シーンとかのまあ、戦闘シーン今回ね、モビルスーツほぼ CG やったっていうのもあって、めちゃくちゃなんか解説
うん、
考察系のサイトとかでは、コマ送りで、ここでこのブレードとブレードがとかやってるので、そういうのみたいな、やっぱかなり細かく、はいはい、適当なバンクでのやり合いとかじゃなくて、敵のタッチをここで受けて、ここで回転してみたいなので、全部やってるみたいなんで、そういうのも、普通に見てたらわからんかったけど、後々聞くとすごいカロリーで作られてんな、この映像って思った
。なんか、先行のハサウェイで割ったら、なんかここでこれがこうしたのはこうだったからだみたいな感じで。
あったあった。
CG で作るとそれが可能になるから、より。
そうだね。
作り手側も自分の、俺の考えたリアルな戦闘っていうのはこう、表現しやすいから。
やっぱコンテの流れで、こう、コンテ書くときって絶対意図はしてるはずやねんけど、普通のアニメの、作画でいくと、やっぱ気持ちよさ重視で結構抜いたりするところが、やっぱ CG だととりあえずは全部の要素入れるみたいなところがあるから、うん、だから細かく見るとそういうところが、こう、あ、ここでこういうふうに回ってるみたいなのが分かるやろうなっていう感じはしたな。なんで、すごい、もうね、だいぶ経っちゃうんで、記憶薄いけど、当時見たとき、ああ、めっちゃ、映画館でっていうか、めっちゃ絵も見たわって、人生の気分で、すごい、誰かに語りでって思ってた時やったね、その時は。
まあ、確かにそんなに知らへん俺が見ても見た時にこう作品としてなんか満足したわみたいな感覚があったんで、
うんうんう
ん、なんか別にそんな知らへん人が見ても楽しめる作品じゃないんかなと思うんですけど、
うんうん、
ただ俺も感想をメモろうと思って、なんかメモっていたんですが、
うん、
大したことはメモっておらず、う
ん、
なんか今チラッとこうメモを見返すと、Wi-Fi 使ってるって書いてますね。
なんじゃそれ、どういうこと？
いや、これ何やったかなと思って思い出したら、かがり、かがりでしたっけ、
はいはいはい、はい。
一国の首相になった人、女の子。
はい、はい。
キラの妹かな、あの人。
まあ、お姉さんじゃなかった。
同じ DNA やったっけ、なんか、設定忘れたけど、あの子が、なんか、各国の首相とこう話してるときに、オンライン通話をしてたんですけど、
はいはい。
な画面の右上の方に Wi-Fi マークみたいなのがあって、あ、こんな技術が発達した、こういう時でも Wi-Fi なんやってめっちゃ思ったんですよ。
そうな
もっとなんか通信、あんなモビルスーツとかでみんな通信とかやり合ってるから、インターネットじゃない何かかなと思ってたら、思いっきり Wi-Fi マークがあったから、あ、インターネットなんやと思って、
なるほどね、
思ったっていう、そういうメモですね。
一応、最後の、その思考修羅に読み取らせようにするためにの時に、代わりにかがりが操縦してたターンがあったじゃない。うんうんうん、あの時ってなんか、一切遅延の起きない。
そうそうそうそうそう。
あの距離、惑星地球圏外にでも一切遅延の起きないなんか超ナノ通信みたいな設定でやってるらしいけどね。いや
だそうそう、だから俺 Wi-Fi マークを見た後に最後その遠隔操作だとって言ってたから、そんな遅延 なくないとか思って、まあでも言うても今衛星インターネットがあるわけじゃないですか、衛星通信の
あるね。
もうそれこそイーロンマスクがね、スペースなんでしたっけ、忘れたな、なんか衛星飛ばして衛星通信のなんかとかもうサービスとして提供されたりしてるから、まあそれのこう延長線上に、はい、あの世界の中のインターネットがあるんかなと思ったら、まあ、うんうん、俺らが感じている以上のインターネットなのかもしれないですけど、リモートでモビルスーツを操作できるんだっていう。
いやーね、すごいよね、あれ、とんでも設定だな、あれ。
いや、でもさ、もう最近、PS5 とかもさ、その、
うん、
遠隔でゲームができちゃうんですね。で、前もちらっと言ったかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
公式でも出してるじゃないですか。家の PS5 を外から操作して手元で遊ぼうみたいな感じのゲーム機出してるし、ソニー
さん。はいはいはいはい、はい。
で、そうじゃなくても、こう、はいはい、iPhone で、PS リモートのアプリを使ったら、普通に iPhone でもできるんですよ。うん、で、その iPhone にこう合体させるコントローラーとかも俺持ってるんですけど、普通に家から、うん、まあ、リアルタイムで戦うゲームとかじゃなければ余裕でできるんですよね。
ああ、あるある。
リモートモビルスーツ操作もあながち嘘ではないなっていう。
そう、アクションっていうか、ロールプレイングぐらいだったら、だから俺も、スチームで、家のリビングのテレビに、うん、Google の、端末ぶら下げとけば、そこに、うん、PS5 のコントローラーを読ませて、
うん、
で、スチームのスチームデックじゃなくて、スチームリンクかっていうソフトでやったら、うん、PC は自分の部屋にある PC が、分回ってんだけど、そこにリモートで入って、表示自体はリビングの方でやってるっていうのが、落ちえんなくてできてるからね、アクションゲーム。19分ぐらいは普通にできたよ。
あれ、スチームリンク俺も入れてんねんけどさ、外からスチーム、家のスチームに接続してやってたら、その時、うん、家のパソコンの画面ついてるって知ってた？
あ、うん、うん、
知ってた。だから普通に俺外でやってて、仮にその間に嫁とかが部屋入ってきたら、うん、あ、こいつ外でゲームしとんなってわかるって。
モニター切っとかな。
そうそうそう。PS5 はあれ、起動してもテレビ画面それに変わらないっていう設定ができるんですよ。
ああ、なるほど。そうなんだね。
でも、パソコンはそれが、なんか、パソコン任意でこう、テレビのモニター消しとかんと思いっきりバレるって。
そうやな。確かに。これはちょっと怖いな。
あと、俺のメモもう一個、なんかみんな成熟しすぎって書いてあるな。なんか途中でなんかのシーンの時にさ、こんな年派もいかない子供たちに任せなくていけないのでしょうかみたいな、シクシクってなんか泣く、なんか、泣くんかなんか、そういうシーンなかった、なんか。 なんか、そんなシーンがあった気がすんねんけど、なかったから、俺が勝手に思っただけだから、なんか、あいつら考えたらむちゃくちゃ若いやんけって思って。
ああ、まあな。キラとかもまだ全然若いのに順調みたいな。
そうそう。こんな、自分がさ、やっぱり、まあ、言っても、その、シードとかリアルタイムの時なんかはまだまだ俺たちも言っても20代とかやったわけですよ。
お
う
お
う
お
う、でも今、この、もう、初老も超えたあたりになって、改めて見たら、過酷すぎるやろと思って。若者に、任せ、委ねすぎちゃうかと思ってさ、世の中の、年っておっさんおばはんたち何をしとるんだって、めっちゃそんな気持ちになってさ、なんか。
ああ。まあでもそういう意味では、あれの、アークエンジェルのあの、艦長とか、うんあの、ムーラ・フラガラ編はすごい頑張ってた
し。あ、頑張っても。でも、彼らも言っても若いじゃないですか。作品中、ない年齢って言ったら。言っても40とか50じゃないでしょ、あの子たちも。
まあまあね、30とかかな、みたいな。
若者に過酷な席も負わせすぎやろ、と思って。もっとあの、オンラインツアーとかしてたら各国のジジイババアたちは何をしとるんだ、と思って。
ああ、まああの人たちだな。
で、うん、敵側もさ、なんか、ババアやけど、なんか、アンチエイジングでめっちゃ子供みたいになってるみたいな合図出てきてさ、
あ
なんか、老害ぶりがすごいって思って、なんか、そういう、そういうメッセージ性って思って、今の時代を、世相を反映した、ね、若者に負担を押し付けるジジイたちみたいな。
若干あるんじゃねそういうのにも。
あるんかななんか、言ったらリアルタイムでさ、シードを見てきた時に、中学生やった子たちが、今ちょうど30、40とかなわけでしょ、
う
ん、ほんで、
ね、
なんか、その子たちよりも年齢が上の奴らたちが作った社会を今、こう、委ねられてるわけやから、クソってなってんのかと思ったら、いつももんが、あの、団塊ジュニアより上の奴らのせいやからな、俺らのせいにせんといてないってめっちゃ思うん
ですよ。確かにな、うん。そうね。うちらで言ってみれば、ね、就職氷河期みたいな。
そうそうそう。
ゾーンよ、もう、みたいな。バブル恩恵も受けてませんよ、み
た
いな。
俺らは俺らですごい冷遇されてた世代なんで、俺らのせいじゃないからねってめっちゃ。思ってしまうんですけど。
確かに。
そういうメッセージ性かって思いながら、見てましたね。そのメモがあるなぁ。それぐらい。あと、今、ふと話してて、あの時に、あの、良かったなと思うんが、今回、まあ言ったら2時間ぐらいの映画なんで、そのテンポも良かったし、構造もすごいうまくできてたって変な言い方やけど、そのストレスなく見れた中で、もう悪役が純然たる悪役なのは良かったんですよ。
ああ、そう、わかりやすかったよね。
あの、少々お手並みを拝見しましょうかって、あの、絡んでくるとこから始まり。
はいはい、はい。
で、調子こいて、キラーから一回やられるところも調子こいて、なんか、こう上からの目線でモール言うてくるところであったり。もうそれが最後、全員覆されていくとこっていうのが、めちゃめちゃ爽快やなと思って。悪いな、こいつら。
なんか、逆に、ディスティニーの時って、その、前半戦味方側が後半戦的みたいな流れがあったから、あの、最後のね、あの、議長、ギルバートだっけ、議長を倒す時もなんか、あいつでこう、信念持ってやってるっていうかさ、うん、こう、ディスティニープランみたいな、そんなんたまたまじゃねえよ、決められてみたいな話やけど、でも、今の整えにはこれしかないんだみたいな感じの、なんだろうな、あいつにとっての正義みたいな感じで、本当に撃っちゃっていいのみたいな話、うん、なんか今回はもう心置きなくやってくれるみたいな。
そうね。なんか、
わかりやすさみたいな。
ガンダムでよくある、こう、お互いの正義がぶつかり合うみたいな感じの、ではあるけれども、めちゃくちゃ悪党ってやつらやから。
うん。
なんかその自分たちの主観強すぎでも、自己のことしか考えてないやつらの思う正義やから、叩き潰してしまえっていう気持ちにこうなるわけですよ。やっぱりさ、
めっちゃわかりやすい作りになったね。
で、あの、一番わかりやすいっていうのが、ああ、もうなんか、もう王道と言っても過言ではないかもしれないんですけど、あの、うん、シンが調子こいで負けてたのが、その昔のモビルスーツを使ってるけど勝つっていうね、あそこの。
ああ、最後、ディスティニーの。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
もう俺はこれさえあれば鬼に金棒みたいな感じで、こう戦っていく様とかすごい良かったね。うん、
あれよかったな
ぁ。そんな旧式っつって、やられちゃうっていう。
一旦それより新しい、イモータルジャスティス。
そうそうそう。
ジャスティスの新しいやつで、で、なんだかんだジャスティスってちょっと好きじゃないな、みたいな言ってさ、うん、最新鋭なのに、みたいな感じで、なんだかんだやっぱこれの期待はアスランの期待じゃん、みたいな感じのがあって、で、ディスティに乗ったらこれだったら負けねえってあ
いつ。そうそうそうそう。
すげえおもろかったよね。
やっぱそれぞれのキャラの専用機みたいなの乗ると負けないっていう、あれはすごいこう見てて、こう、楽しい感じですよね。
しかも若干さ、実際あれでスペックは負けてるじゃん、言うても。うん、本当に旧式やったから、スペック2とかになってても。でもその戦術的なところで、
そうそうそう。
やり返してるのが、分身はこうすんだみたいな。
そうそうそう。
だから、後半のあのね、そこら辺のスッキリ度はすごいね、よかったなと思う。
あれさ、分身ってどうやってんの？デスティニーガンダム。あれほんまに実体があるの？ あれは。
一応、なんかね、あれ、一緒やったと、あれ、ね、確かに F91 の分身と似たような仕組みで、あまりにこう、塗料かなんかが剥げることで、実体を持った分身が起こってるみたいな。
質量あんのあれ。
絶対やった分身、うん。だから、一応同時攻撃。まやかしではなくて、同時攻撃になってた。
むちゃくちゃな攻撃やなと思いながら見てました。
うん。いやー、あれもなかなか。いやー、だからあれもね、本当ディスティニー見てて、ディスティニーこそね、本当さっきも言った、当時連載を追ってた時に、デザイン発表された段階で、あれちょっとこいつ悪いガンダムの顔してるって
確かに。
主人公で、番組のタイトルを冠してるガンダムなのに、なんかヘの字マークはないし、目の下ちょっとなんかデビルマンみたいな縦線入ってるし、めっちゃ悪そうな色してんぞこいつみたいな、若干グレーやし、みたいな感じがしてたから。なんかね、それが今回、いろいろ、ちゃんとあの位置でだったらいいよ、この落とし方でみたいな感じなんで、よかったなと思うわ。あとキャラで言うと、そう、新しく出たキャラで、なんか技術主任みたいなやついたじゃん。あ、名前出せしちゃったな。なんか戦艦なんやったっけ、ミネルバじゃなくて、ミレニアムだっけ、戦艦、うんうん。あれに乗ってた、なんか真田さんポジションみたいな
やつ、ね。ああ、なんかかしこのやつな。
そう。
これがあると思ってましたみたいな感じで。
そう。
あいつも、なんか、こんなのテレビおったっけなとか思って。
いや、あれも映画で初めて出てきたやつのはずで、もう、あいつのポジション美味しいよ。
むちゃくちゃ有能やんっていう。
そう。全部なんかできるやんみたいな感じのやつで。いや、こいついいなと思って聞いてたよ。あれ、名前なんだったっけな。なんとかハイラインじゃなくて。あ、でもそうか、アルバートハイラインかな。そう。あいつがなんとかするって言ったらなんとかなるんだみたいな。絶対の安心感みたいな。
僕でやりますみたいな。なんかそのアニメ的都合の良さが気にならないっていうのはね、今回良かったなと思うんですけど。
また声も良かったしね。
最後さ、ラックス。あの女の人、ラックス
。クライン。はいはい。
なんで、裸なって合体してんのあれ。あそこら辺よう分からへんかったんやけど。
あれは、だろうね。なんかね、
あの子が急に私も戦いますってなった瞬間に急にフェティッシュなスーツに身を包んで、プリプリおケツとか出始めて、なんなんと思って、急に。どうしたって
。あ、なんか、あれじゃない、まあ、なんだろう。ある種のファンサなんです。
そんなお色気キャラやったっけと思って。
違うけど、でもあのスーツと、あとアングル、なぜかバイクみたいなの
とかさ、
しさ、
すごい下から舐めるような画角で。そう、
ケツの方からのお尻アップのカットでなったのが、なぜか2カットほどバンクに近いがあったのは、あれはなんかこう、なんだろうな、見せたいっていうか、そういう流れなんかなと思ったけどね。
急にどうしたんと思って。
確かにね。
で、最後なんか、溶け合ってたけど、あれなんなん？なんか。どういう攻撃なん、あれは。
あ、もう、あそこら辺はなんだろうね。もう、あれじゃない？愛の力は。
そういう処理なん。
もう、ね、圧倒的な敵の攻撃全部弾きます、みたいな。全部壊します、みたいな感じのやつ。いやー、でも、なんだろうな。ガンダムらしくないけど、絶対的にないところから大逆転でやった時の無敵感みたいなのは、やっぱり見ててスカッとすんだよな、ね、
背中からさ、細いビームがめっちゃたくさん出てさ、こう、X 状に、あれがピューって出てみんな死んでいくっていうところが一番こうスカッとするんですよね。
そうそうそう。 なんだろうね。
やったれやったれっていう感じになるっていうね。
なんかリアルロボットとかなんとかあかんとか戦争ものとか言ってるのとは全然違う演出やけど、ただ見ててスカッとすんだよなって。
あの、よくあるパターンやけど、あの、細いビームが全方位にシューって、あの、射出されて、時間差で橋の方からドドドドドドドドドって。そん、あれも冷静に考えたらどういう攻撃やねんと思うねんけど。
ねえ。そんなんなんでもありやんって思うけど、もう、なんか、逆にもうこれで終わりやからそこまで突き抜けたやつ出しちゃってもいいやみたいなのもね、あったわ。だからあれがまたね、あのゲーム、スパロボとかそれこそさっきあのガンダムバーサスとかに出てきたら、まあガンダムは対戦ゲームやからある程度バランス取られてると思うけど、スパロボとかああいうところに出てきたら、まあ、まあえげつねえ技を持ったキャラになるんだろうなっていう気はするけどね。
もう最後のあのラックスの演説どうでしたか？大切なのは愛ですってもはっきり言ってましたけど。愛。
いや、いいんじゃない？あの作品って。
いや、なんか見終わってから結構、まあ、ネットでも感想とか漁っていたら、
ああ
まあよく、まあ、まあ、わからんでもないんだけど、まあ、あそこまで軽々しく愛を語られると冷めるとか、なんかそんな意見とかもあって。
ああ。
で、まあ、いろんな、まあ、人の意見があったんですけど、まあ、集約すると、うん、まあ、まあ、すべてが愛で片付くならば、それに越したことないけど、そんなことはないみたいな。あるじゃないですか。そういうね。愛を語ってる、作品に対する、その、いや、もうそうは言うてもみたいな意見があって。で、はいはい、まあ中にはこう、楽しみにしてたガンダムシードの喫煙のファンですら、いや、こっからちょっとチンプすぎて、ちょっと嫌でしたみたいな感想とかもあって、あ、そうかって。それは残念だったねと思うんですけど。
なんだろうな、
なんか俺は、やっぱ年のせいもあるのか、逆に、それぐらい言ってもらうとダメですよってめっちゃ思うんですね。なんかそう思ってしまって、今回。
同じ感想。
そうやんな、みたいな。
10歳若かったら。
そう。キャッて。そう。
ここまで言ってって思うけど、なんかね、ここまで来たら、逆にここまで言わんかったら嘘よねって。
そう。なんか
言ってここまで来たら。
そう。いや、ほんまそう。20代とか30代前半とかやったら、キュッて、そんな、もう、なんか、おためごかしやがってみたいな感じになってたんだけど、うん、こう、なんか、家族を持って、こう持ってみたいな年になってくると、そうやんなって、うん、なんか、大切、
ね、
それが一番大切やんなってなるよな、と思って。
振り切ってっていうか、いや、逆にね、本当に思ってなくてもいいけど、あそこでああ言って、みたいなね、すら思う、みたいな。感じやな。
いや、だから俺もあれを見ながら冷静に思う自分もあったんですよ。やっぱそれは、その優れたものの側の人間の意見じゃないのかと。
はい。
あなたたちは言っても優れてる側の人間だから、そういう美しさだけを言えるんだみたいな気持ちもあるんですけど。
うん。
でもそれも取っ払って、うん、そうやんな。大事。愛がなんだかんだ大事やで、人はって。それが人が人たるゆえんやからな、と思って。
あるよね。あとはほら、ラックスは、ラックス公文って流行ったん。
ああ、はい、はい。
知ってね、あの後。何々だから何々じゃないって、それをひっくり返す。うん、劇中では何て言ったかな、あれかな。必要だから愛すのではないか。愛してるから必要だ、みたいな。ああいうのとかもね、なんか、みたいな。うんって思いながらも、まあでもなんか、こう、使い方っていうか、あそこであのタイミングで言ったら、なんか刺さんな、みたいな感じ。すげえいいんじゃないと思ったけどね。だから、うん、そういうの言ってながら、最後だから、愛なんですって言ったら、もう、なんかそれはもう掲げといてって感じ
だ
ったけど。
まあね、文字列だけ見たら、奇弁に聞こえるからな、A だから B じゃなく B だから A っつって。
そう。いや、でもあの流れで聞いたら、いいんじゃないって思う感じなんで、よかったですよ。うん、まあ、なんでね、映画的には大満足だけど、まあちょっとね、あえてここで、個人的に好きじゃなかったって言うと、俺キャラクターデザインあんま実は好きじゃなくて、うん、平井なんとかさんの、まあ、絵面自体がそこそこ、ちょっと鼻の描き方とか独特で、個人の好みだと言うとちょっと違うんだけど、特にあの映画版ってなんか唇の描き方がやたら立ってなかった。気にならなかった、見てて。
そもそもなんかそういう絵だっていう感じで見てるからな。
あ、でもね、テレビ版の時って、そんな唇とか、あの人の他の作品とか、あの人のキャラクターじゃないの人で他の作品とかも気にならなかったけど、あの映画だけやたら唇がね、浮いてるっていうか。
注目していないな。
あ、ほんと？じゃあ、俺だけか。なんか、パキッと描きすぎっていうか、唇って言ってもほら、なんだろうね。そんな、あの、肌からのっていうかな、ピンクに塗ってたとしても、肌の、こう、口の上にピンクの色が乗ってるって感じだと思うんだけど、なんか、シール貼ってるみたいな感じの、すごいね、気持ち悪い感じがしたんだけど、あんま気にならなかったな。
キャラは別に CG じゃないでしょ、今回。
あ、うん、違う違う、サグは。うん、
でも、俺からしてたら、もともとこんな絵みたいな感じで、常にどこかが尖ってるようなデザインだから、服にしても顔にしても。
そうか。なるほどね。いやまあでもね、映画もすごいバカ売れになって、しかもまたあれね、ガンプラもすげえ売れてたっていうね。うん、確か、マイティフリーダムって、つい最近じゃねえか、出た。そんなことなかったかな。ちょっと前だった気がするぜ、マイティフリーダムが出たのは。先週か先々週ぐらいに並んでたもんな、結構。あの、あそこに。まあでもなんか、俺たまたま入荷日に行ったせいかもしれないけど、翌日には全部なくなっちゃってたみたいな感じらしいけどね。今もうガンプラがね、あの、転売した時期になるんで。
そんな売れてるんだ。
速攻売り切れるっていう、あの、予約サイトとかなんか予約に上がった瞬間に枯渇するんで。
そんな転売するやつが現れるぐらいみんな求めてんの、ガンプラを。
いや、今なんかね、ガンプラはターゲットにされてて、うん、なんかガンプラは転売でめっちゃ儲かるって嘘吹いてる人たちがめっちゃ出たらしくて。
いや、なんかそれ見たな、ガンプラがどうとこうっていうよりも、なんかあの、そういう転売をするような情報商材を売ってるやつがたくさんいるから、それがガンプラがいいですよって言ってんね。
そう、ガンプラはリスク少ねえみたいな感じで、すげえ やられてて、本当に欲しい人が全然買えないみたいになってて、もう今なんか限定、ガンプラ結構限定のがあって、あの、プレ版とかもそうやし、あと、あの、ランダムファクトリーとかに行って、そこでしか手に入らないみたいなやつがあんねんけど、うん、もうそれがもう軒並み買い占められてみたいなことになってて、うん、なんかで結構、ただ、それに今やっとバンダイは対抗して、めちゃくちゃ出すようにしてて、うん、もう、あの、本当の発売、ワンロット目はダメでも、ツーロット目、サンロット目では必ず手に入るから、本当、待てば手に入るんで、そういうメルカリとかああいうのでは買わないようにみたいになってるみたいなんで、うん、俺もそういうの買えなかった時はもう、あ、ぐっと我慢して。なんかね、さっきも言った通り、気がつけば1、2ヶ月経ってるからさ。あ、もう再販されてるみたいな。
もともと俺物に執着があんまりないから、その転売屋から物を買う心理っていうのがすごい分からへんくって、そこまでして今欲しいかと思ってしまうから、でもまあ心理として、まあ欲しい人がいるから転売が成り立つんやろうなと思うんだけど、
そう
言うても転売する側もそんなビビたる利益じゃないんかって思うんやけどさ、そんなにいいもんか、ほんま転売すること自体も。儲からんやろとか思うけど、何個売らなあかんねんって、儲かるために。
まあ、ガンプラの、まあ、本当はダメなんだろうけど、あの、手元に置いとかんでも、こう、アマゾンのやり取りだけで、だから予約商品先に押さえといて、で、配送
して。実際に在庫がない状態で販売する。
そう。無在庫販売を、あ、無在庫販売って確か、大体禁止されてんねんけど、予約商品だけは OK なの。かな、なんか。
そこで、確約を食べておいて、確約を取ったもんだけ買いに行くっていう。まあ、頭が下がるわ、逆にそんな手間かけて。嫌われて。嫌がられて。
やめてほしい。
でも、ほんま、タイエサクとしてはもう転売やから買わないっていう、ほんまそれしかないから。
まあ、そう。それでしかないんやけどね。
買ってしまうやつがいるんですよね。うん、まあ、そういう意味でやっぱ買ってしまう側の心理がな、ようわからんなと思うんやけど。
まあね、いや、それこそどっかの、経済学者が、その転売が一時わーって言われたとき、いや、自由経済はそういうもんやって言われてめっちゃ叩かれたけど。
いや、転売と仕入れは違うやろって話やからな。
いや、そう、買い占めっていう行為が働いてる自由経済とはまた別やんっていうね、うん、気はするけど。まあまあまあ、そんならしいですね、今。うん、まあ、でも、おかげでじゃないけど、その、ガンプラ界隈も、その、映画があって、すごい賑わってたし、そういう意味では。 あの、新しいプラも結構出てたから、うん。ちょっと久々にプラも組んでみようかな、みたいな感じになったよ。
そんな時間もないでしょ、もう、おじさんには。
まあね、もう積みプラばっかりやねんけどね。うん。はい。
はい、終わりますか。
そうね。そんなぐらいかな。もう言うてもだいぶ過ぎてるからね、旬はね。
はい、
あ、西川さんがね。
はい。
よかったですよね、やっぱり。あの人、あの人がいてのシードですから、みたいな。
あの人、歌以外で出てた？歌だけ？声優で
出てた？声優で出てた、出てた。もともと、シードの時に、あの、ミゲルだったかな。最初の、うん、最初の、一番最初の、キラー、の機体を奪う役やったけど、あの、ほら、強奪するじゃん、5機のガンダム。5機のガンダム奪いに行って4機だけ奪っていくっていう話で、失敗した役がミゲルっていうやつで、オレンジ色の髪の毛やったやつやねんけど、
うん、
そいつはそこで死んじゃうのよ、結局。うん、で、そいつの敵討ちにもなってんのね、アスランからすると、あのキラは、うん。で、その後先にまたニコルもやられてみたいな感じで絡みがあって、で、そっからあとディスティニーの時に、ちゃんと専用薬を当てられて、うん、そのハイネ・ウェスティンフルスとかいう名前の、シンとかの、上官、
うん、
上役で、それこそパーソナルカラーはオレンジのキャラで、グフイグナイテッドに乗って、ザクとは違うのだよ、ザクとはっていうセリフを吐くっていう、すげえいい役で出てきて、でも途中で、それこそステラ・ルージュっていう、ゼータでいうフォーみたいな役にズバーンで胴体マップとさされて死んじゃうんだけど、そういうね、美味しい役にちゃんとね、なってるんですよ。
今回出てた？
今回歌だけ。
今回歌だけやな。
うん、今回歌だけ。まあでも、うん、あれ、どっちからオファーしたんやったかな、監督からやったか、西川さんやったか、もう二つ返事で曲書きますみたいな感じでなったらしいね。
あれ、作曲こもれてたやろ、今回。
そうか、うん。曲自体は小室さんか。それも熱いね、そういう意味では。どういう流れでなったの？
俺ら世代直撃の。
いや、確かに。あ、ほんとや、ウィズ小室ってなってるやんね、ちゃんと。いや、っていうかね、普通に、あんま表出てなかったもんね、小室哲也の方はね、うん。そんなことなかったかな。
最近は、TM ネットワーク何十周年やったっけな。忘れたけど。
やってたんや。
やってますよ。なんか、トリビュート、アルバムとかなんか出してますし、買いましたし、私。
なるほど。
ビーズのゲットワイルドを聴くために買いましたし。
お、すげえな。
TM ネットワークの曲を様々なアーティストがカバーするって言って。
へぇ
ー。もう俺ら世代には直撃のアルバムが出ました。
まあ、もう、おじさんホイホイやん。まあ、そのあとね、エンディングシーソーがやってるとかね、まあ、ほんとそこら辺は盤石の布陣だったよな。はい。
はい。
はい。そんなとこかな、語り尽くした気がしますよ。
はい、はい、終わりましょう。お送りしたのは、沢田信也と、
あのらでした。
それでは皆さん、また次回、さよなら。
はい、さよなら。